皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で57回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回は、訪問診療についてですね、やんばる共同クリニック、沖縄医療生協のですね、一番北の方にある名護にあるクリニックのですね、島津所長にお話を伺いたいと思います。今回ボイスレコーダーの対応になりますので、ボイスレコーダーを流したいと思います。はい、じゃあこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
島津先生の方から自己紹介お願いいたします。まずこんにちは、
やんばる共同クリニックの医師の島津です。
はい、
私はもともとこちら名護の方の出身なんですけれども、名護の出身、生まれは大宜味村の津波という集落
にですね、もっと北側ですね、
大宜味村の津波という集落で生まれまして、はい、で8歳まで、そちらで、
あ、大宜味村で、
8歳の途中から名護市の方の小学校に移りまして、はいはい、であと高校までは名護の方で、
高校は名護で
過ごしてました。
あ、はい、
その後那覇の方で2カ年間浪人生活した
の、
大学の方は国費の方で三重大学というところに行きまして、そちらを卒業して沖縄に戻ってきて、
はいはいはい、
沖縄に戻ってきて30年間働いているところです。
出身はこちらで、またこちらで仕事ができるということ、
名護に戻って10年超えたところですから
、はいはい、今もこちらで住んでる
場所ですか。そうですね、
はい、名護の方で、はい、ありがとうございます。で、まあ、普段はね、いろいろ診療とか往診とか忙しいと思うんですけど、休みの日とかはどんな感じで過ごされてるんですか。
もうほとんどテレビ見たりビデオ見たりっ
ていうどんびり
違っているので、どうかな、
はい、ありがとうございます。最近もね、外にもなかなか出れないので、まあ、なんていうんですか、ビデオとかね、僕も結構このなんだっけな、無料のギャオ映画見たりとかしますけどね。前は韓国のミステリーにハマってましたけど、どんなの続きます？
そうですね、なんか最近はシャーロックホームズとか
推理物
連続ドラマをちょっと見たりして
ます。推理物も面白いですね、いろいろ考えながらね。ありがとうございます。それで好きな食べ物とか嫌いな食べ物とかあります？
何でも好きなんですけど、
はいはい、
以前になんか最後の晩餐、自分は最後何を食べたいか
最後
に言われたことがありますけど僕は、こちらやんばるの方でよく食べてる萌え豆腐とか、あれが、一番最後にあったらいいなと思って
豆腐
なんか
何豆腐ですか。
萌え豆腐、
萌え豆腐、
海藻を煮詰めて、豆腐状にしたものやんばるの方でよく食べられるんですけど、
はいはいはい、
中南部の方はあんまり食べないです。
あんまり聞かないですね。もう一度
聞かないですね。
聞かない
ですね。食べてみるといけないですね。もずく、あ、もずくじゃない、海藻、
はい、そうだ、すみません、海藻の名前ちょっと思い込ん
で、はい、いいですね。
その海藻に
ですね、海藻で豆腐を作ってます。ああ、なるほどいいですね、はい、ありがとうございます、はい。まあ、アーティストとかそういった好きなアーティストとか、まあ、好きな人とか自尊する人とかっていう感じでいますか。
そうですね、まあ、もうなんか若い頃から松任谷由実
を
聴くのが好きだったり
しますね。あ、いいですね。
ただ最近はもう仕事をしながらこう BGM で流すのはスタンダードジャズを流しながら、
はい、あ、なるほど、ジャズを流
しながら音でやってます。
はいはい、いいですね、落ち着けますか、ジャズ、はい、ありがとうございます、はい。じゃ 早速ですね、ごめんなさい、事務長も今日参加しているので、ちょっと事務長にも同じような感じで、まあ、自己紹介をお願いいたします。
ヤンバル共同クリニックで事務長をしています伊賀直樹と申します。
事務長お願いします。
よろしくお願いします。
事務長の出身地、
出身は中城村です、ね、
中城村、ああ、そうなんです。ちょっとなんか中部のイメージ、中部なんだけど、中城村
中部であります。
牛川とか沖縄市のイメージなんだけど、
住んでるところが今中城村ではなくてうるま市の方ですね、
はいはい、
以前は沖縄市にも住んでいました、ね、出身と言われれば中城
村です、ね、中城村なんだ、はいはい、なんかね、沖縄市とかうるま市のイメージがあるんだけど、僕はそうじゃないんですよね、出身は。いはい、ありがとうございます。事務長は、まあ普段ね、事務長も忙しいと思うんですけど、休みの日とかどんな感じで過ごしてます？
そうですね、休みの日ですよね、まあ、先ほど島津所長からもあったのが、私も、まあ、テレビとか映画が好きですので、テレビで録画したものなかなか平日見れませんので、
はいはいはい、
できる限り休みの時は見るよう貯めたもの
を食べてみる
映画もですね、あれば見ていますね、はい、鑑賞も好きですね。
いいですね、映画も、ね、僕も結構映画好きで、ちょこちょこ行くんですけど、映画館とかも、まあ、家でも見ますけど、いいですね、映画で、ね、いろんなね分野面白いんですよね。
特にこれに一定のにこだわらず
何でも見ます。
まあ、ほぼ何でも
何でもありがとうございます。事務長の、まあ、好きな食べ物とか嫌いな食べ物とか、
好きな食べ物、まあ、食事というは私はカレーライスですね。
あ、カレーライスカレーライス好きよね。
大好きですね。
定番
嫌い、嫌いなものそんなにはないんですけど、ないです、まあ、納豆が、
あ、納豆、まあ、納豆
僕も苦手な方ですね
納豆僕もダメですね。
美味しいってよく言われますけど、なかなか食べないですね。
そうそう、子供たちとかみんなのその納豆好きなんだけどさ、家族、僕らだけ納豆嫌いなんだけども、で子供たちが小さい時なんか父さんが嫌いなものは納豆だろうくらいって言われたことも結構ありますけど、はい、匂いがね、
そうですね、
僕も匂いとネバネバかな、いいかな、なかなか
なかなかやっぱり
食べづらい、
慣れないですね、匂いが。
わかりますね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。事務所の中アーティストとか好きなの。
そうそう、
聞いて聞く、よく聞く曲とかありますか？
あります。洋楽が、
あ、洋楽、
うん、洋楽が好きですので、
はい、
洋楽の中でもハードロックとか、
あ、すごいね、
ヘビメタとかですね、その辺がもう中学の頃から
ずっと聞いて、
はい、好きでしたので、はい、アーティストで言うと、多分皆さんは分からないかもしれませんけども、イギリスのロックバンドで、
イギリスイギリスも出てきて、
デフレパードっていう、
デフレバード、
デフレデフレパード、
デフレ
レパード、
デパデフレパード、
デフデパード、
デフレデパレパード、言いにくいな、まあいいや、ありがとうございます。
好きなバンドですね。
はい、どうもありがとうございます。
はい、ちょっとお知らせ入ります。沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。
さすが島津所長にですね、いろいろとお話聞きたいんですけど、今日、ね、訪問診療ということで、まあ、訪問診療の、まあ、どんな訪問診療っていうのがどんなものかっていうのをちょっとお話いただけます？
はい、まず私どもやんばる共同クリニックは毎日午前中は一般内科の外来をやって、はいはいはい、午後は訪問診療に出るという形での体制でやっています、う
ん、は
い、
朝は、はい、外来の診療して、はい、午後は、はい、
もしそうですね。もう、まあ、クリニックに通って来てくれる方は、まあ、外来で診察するわけですけど、何らかの理由で通院が難しい方
通院ができない
ですね、はいはい、そういう方たちのところにこちらから赴いて診察をさせてもらうというのが訪問診療ということになるんですけども、はいはい、まあ、今現在、80人ほどの患者さんを
80人いるんですか、
は
い、
80人ほどの患者さんを月に2回ずつ回るような体制でですね、80
人を月2回、はい、
訪問で見させてもらっています。まあ、その80人の方たちは大体はもう、脳梗塞の後遺症であったりとか、はいはい、そういうことで歩くことができないような事情があって、はい、それでお家で生活してたり有料老人ホームなどの施設で生活してたりという方たちなんですが、はい、まあ、通院してくるのが難しい事情があるという方たちのところですね、こちらから伺ってそちらで診察させてもらって、はいはい、必要なお薬を出したり必要な点滴とかの処置をしたりということなどをやるという、
はい、お薬出したり、はい、お薬は処方箋出しますよね。
はい、そうですね。
で、処方箋は
ご家族
や家族の方が
施設の職員さんがまた薬を取りに行ってもらってという形でやってるんですけども、
はいはい、
ということで、まあ、大体常時80人ぐらいの方を見てるんですが、まあ、入れ替わりも割とありまして、月に大体5、6人の新しい方が入って、5、6人はそのもう状態が悪かった方が亡くなったりとか、はいはい、あるいは入院したりとかということで、また
訪問診療ができなく
なる方もいらっしゃいます、
はいはい、80人って言ったら結構な数ですよね。
毎日この10人ほどの方を訪問で見させてもらって、はいはいはい、これを均等にスケジュール組んでやるんですが、はいはい、まあ、時には臨時のお仕事入ったりしますので、臨時も入ってくるし、そうするとまた数は増えてしながらですね、やってるところです。
管理してる
全体の数ですね、
はい、80人ほどですね。
それでも結構多いですよね。
ですから、これまで10年間で関わった方たちがトータルすると400人ほど
の方たち、あ、もう今10年目になるんで関わった方、はい、400名ぐらい、すごい数ですよね、はい、そうですかね。この80人、まあ、月大体80人、まあ、トータルでって考えて、この、まあ、北部の結構いろんなところ訪問診療をやってますよね、はい、そういったところで、まあ、ちょっと大変だったなとか、うん、こんなのは良かったなっていうのは何かありますかね。
まあ、北部地域ですね、名護市に大体医療機関に、はいはい、集中してて、うん、各市町村には、まあ、1つか2つの医療機関があるようなところなんですけど、は
い
は
い、それも診療所とかっていうのは大変ですよね、
は
い、
全然大変ですね、うん、ですのでやっぱりちょっと都市部から離れたところで生活している方が、何らかの事情でもう通院が大変だった、はいはいはい、けれども入院はしたくないという方が
お家で
いらっしゃった場合は、まあ、訪問診療という方法があるんですけど、はいはいはい、私たちの方では一番遠いところでは20キロほど離れたところまで訪問していたりとかですね、そういうこともあったりしました、はい、
資料がありますけど、はい、大宜味、秋陣、元部まで行くんですか。
はい、元部町の一部のところとかですね、あと国頭村の南側までは、
あ、国頭村まで行きます
ね。で、南の方向としては恩納村の一部まで行ってたこともあるんですけど、
はいはいはい、まあ、本当にやんばるの範囲ですね
その地域で、まあ、その近くの診療所の先生が往診ができないというような方のところとかですね、はいはいはい、伺ってたりとかしたと思います。
これ遠くに行ったら結構時間かかるんで、件数はあれでしょうね。
そうですね、
この日は、
はい、まあ、そうなんです往復 の移動時間で1時間かかるけれども診察は10分ぐらいで終わってしまうとかですね、そういうこともありはするんです、はいはい。ですけど、まあ、例えばそこの方で、まあ、例えばこの、慢性呼吸不全を持って在宅酸素の治療を受け、はいはい、やりながら、はい、お家で家族と一緒に生活している方とかがいらっしゃるんです、はいはい、でそういう方のところに伺って、でそのチェックをして、診察をして、必要なお薬を用意して、あとは酸素の量をまた確認してというようなこととかですね、 お家で生活するためにはどうしても医療がないといけないような、
はいはい、そういった酸素の機械も
やったりとかしたりします、はいはい、そういう遠方ではないんですけど、まあ、中には在宅の人工呼吸器を使っている方とかもですね、
人工呼
吸器させてもらったりすると思いますけど、
はい、結構大変な方も、
そうですね、
そういった方あれですかね、消毒とか、あ、そういったのは
何て言うんですか、人工呼吸器の方は、家族が身の回りのことは全部やっていて、あとは、必要なお薬があるのでそのお薬を用意したりとか、あとは時々この、気管カニューレというものの交換が必要だったりとか、移動もあるので移動の交換が必要だったりとか、そういうふうな
結構処置をですね、そういった処置をした
り、やったりするために医師が行かないといけないという場面があります。
結構大変ですね
ですが、訪問診療で診察をするのと、あとは大体訪問看護師さん、看護師さんも定期的に回ってもらう、地域の訪問看護ステーション、今8カ所ほどと連携してますけど、
連携して、
はいはい、訪問看護師さんとそれぞれこう、はい、やり取りしながら
先生が行くのと看護師が行くのと、ね、
こうということで、お家で生活できるようにと、はいはい、いうことですね、はいはい、やってます。まあ、ただ、まあ、そういうところでいる方は、まあ、家族に囲まれながら本当に楽しそうにしながらお家で生活していると、
はいはい、周りには家族がいらっし
ゃって、多少の医療の治療が継続ですけどお家で生活できるということを、はい、楽しんでいらっしゃる方たちが結構います、
は
い、
大事ですね、この訪問診療、は
い、まあそうなんですね、訪問できなければ ご家族で自分たちで病院まで何とかの手段で、はい、移動しないといけないけど、それは結構大変
です、逆に大変ですね、
それを
出向いた方が、
そうですね、医療者側が、そちらに伺った方が、患者さんの負担は少ないし、
少ない、
ということ
で、なるほど、家族も負担が少ないありがとうございます。
はい、少しお知らせ入れますね。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。
で、この際コロナで結構大変だったと思うんですけど、はい、コロナ始まる前とか、はい、その後とか前後っていうのは何か違いというか、
はい、心情の、実はですね、はい、悪性腫瘍とかでもう残り少ない、残り人生少ないって言われる方たち、はいはい、終末期って言われる段階に来られた方が、はいはい、病院に入院してしまうと、はいはいはい、家族と一緒にいられない、面談も制限されるというようなことで、やっぱりこの悪性腫瘍終末期の状態になった方たちがやっぱりお家に帰って家族と一緒に、
家族と一緒に、そう、
家族も、自分たちでできる世話をしながら一緒にいたいという方が割といらっしゃいまして、はいはい、で去年 の春以降そのような方が病院を退院してお家に帰るので、はい、訪問診療で見てほしいということが、はい、この2年弱多かったです、
あ、なるほど、コロナ だから逆に入院じゃなくて、在宅で、
そうです
ね、って感じですかね。確かに家族は会えないですからね、面会者さん、は
い、まあ、そういう悪性腫瘍のある方たち、例えば肺がんがあるから酸素はしないと息苦しいという方は、まあ、お家で酸素を使える機械、うんうん、酸素濃縮器という機械を置いたりしながら酸素を吸って呼吸を楽にする、はい、であと、まあ、食事が取れないのでやっぱり点滴をしたいんだけど、はいはい、その点滴は訪問看護師さんに関わってもらいながら1日1回点滴に来て必要な水分の点滴をするというようなこととかで、お家で少しでも本人がいい時間を作れるようにというのをお手伝いをさせ
て、病院の機能が家でできるという感じ
ですかね。ある程度のところまでできるということで、でお家の方で過ごされる、まあ、その間悪性腫というのは痛みとかで、ね、問題になるのがあるんですけど、はいはい、それは今現、ここのところの技術の方で、まあ、貼り薬であったり飲み薬であったり、うんうん、剤であったりお家でも使えるものでもだいぶコントロールできるようになっているのですが、はいはい、それを使いながらですね、この緩和医療というのをお家の方でもやったりしています、
はいはい、そういった薬、貼り薬とか今薬も使いながら、はいはい、なかなかすごいですね。
まあそれどれなんかやっぱり病院でできない方も本人さんもやりたい、うん、で家族もやっぱり一緒にいたいという方たちは多いものですから、はい、そういうケースが2020年に、まあ、その新型コロナの流行が始まってから、はい、こちらの方でも増えてきて、まあ、大体月に 2,3 件ずつはそういう依頼が来て、常時 4,5 人はちょっと悪性腫瘍の、はいはい、状態の悪い方たちの緩和治療ですね、うんうん、の方で関わってもらってます、
はい、まあ、コロナでそういった変化も出てきたということですよ ね、 すね、はい、ありがとうございます、
ただ一方でですね、新型コロナの患者さんで入院できないからなんかお家に待機しないといけないという方たち、僕たちのところでそこまではちょっと見れないなということで、その方たちの対応はちょっと遠慮させてもらって、予算をお願いしてということでやってました、
はい、なるほど、そこはもうちょっと別のところでお願いすると、はい、
むしろ新型コロナでないんだけど、ない人たちで他の病気で、はいはいはい、入院も医療かギリギリぐらいの方なんですけど、少しでもお家に長くいたいという方を、はいはい、見るためにお手伝いさせてもらって、
うん、コロナじゃなくても入院したら会えないですからね、
そうですね、家族の方のものがありました、
なるほど、はいはい、なかなかね、いい素晴らしい取り組みしてるなって思いますね。それ最後にですね、クリニックが2021年で10年になるということで、はい、先生最初から
そうなんですね、で10年と、はい、そしてもうすぐ丸11年になるところなんですけれども、このやんばる共同クリニックですね、はいはい、小さく作って大きく育てようと、はい、いうことを何度か言ってきて、はいはい、私はこの沖縄共同病院とか中部共同病院で、やってもらっている医療のレベルのものを、はいはい、少しでもこちら名古屋の地に、持ってこれたらなと考えているんですけど、はいはい、まあ、そのために一人でも二人でもスタッフの数が増えるような、はいはい、体制にさせてもらって、うんうん、少しでもこのやんばる共同クリニック安定してですね、はいはい、できるようにしたいなということで考えているんですけど、まあ、この10年目をなんとかそういう機会にできればなと考えているところです、はいはい、まあ、今現在外来は午前中しかやってない、
あ、午前中、ね、
なんとか、まあ、午後の外来もできるような体制がなんとか組めないかなというところなんですが、
は
い
は
い、
今医者の応援とかはないですか、ドクターは。
本当に私が何かの都合で仕事ができない時には応援来ていただけるんです、はいはい、定期的に定期的に来ていただける先生はちょっ
という体制は今ないなく
なってしまいました、
はい、もう先生一人で、まあ、頑張ってるという感じですね、
というよりも、まあ、本当はもっとなんか沖縄医療生協のこのやんばる共同クリニックも、はいはい、もっと 意義あるものにしたいんですけど、ちょっとあの人が少ないと、
はいはい、体制意外と厳しい、うん、
ちょっとお願いした
い、ね、はい、ありがとうございます。この間なんか印象深い、まあ、こととか取り組みとかなんかありますか、ね、まあ、10年の間であ
と10年しっかり続けられているという点がありがたいなと、もう地域の皆さんと組合員の皆さんに応援してもらって続けられているなというところが、はい、ありがたいなと思います、はい、感謝したいと思います。
はい、先生、はい、それではどうもありがとうございました。
はい、今日はですね、訪問診療ということで、ヤンバル共同クリニックの、島津所長にお話を伺いました。ヤンバル共同クリニックの事務長がですね、今回自己紹介だけ参加してますけど、次回無料定額診療事業についてですね、放送したいと思います。はい、沖縄医療生協虹の広場ですね、これをもちまして、放送終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。